こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。スカーツ湖の旅路、ミラノ、ベネツィア、ローマ、そして東京は、文筆家大竹作子が親交のあったスカーツ湖の生涯と作品の成立条件を、彼女が暮らした都市をたどりながら考察する評伝的エッセイである。スカーツ湖はイタリア文学の紹介や翻訳に携わった後、61歳でミラノ切りの風景を刊行し、晩年に独自の散文家として広く読まれた。本書はミラノ、ベネツィア、ローマ、東京の書部を軸に、土地の空気、住居、書店、友人関係、読書と仕事の場を丹念に見つめ、作品に現れる記憶の由来を探る。とりわけ、1971年の帰国から作家デビューまでにあたる東京での空白の日年を正面から扱う点が重要である。帰還の都市編を過筆開講し、東京編とスカ本人へのロングインタビューを収めた本書は、作品案内であると同時に書くことへ至る長い時間を捉え直す一冊となっている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、都市を単なる舞台にせず、スカーツ湖の感受性を形作った生活の場として読む本書の第一の特色は、ミラノ、ベネツィア、ローマを名所の背景として扱わず、スカーツ湖が日々を送った具体的な生活空間として裁縫するところにある。ミラノ編では、電車道、ムジェロ街の家、コルシア書店などが取り上げられ、都市の制度や文化を抽象的に解説するよりも、居住、移動、仕事、人との往来が重なった環境として示される。ベネツィアやローマでも、橋や湖地、川岸、丘、街路といった地形が、滞在者の身体感覚や視線の在り方と結びつけられる。スカの文章にある土地の描写は、異国趣味の装飾ではなく、固有の他者と出会い、自身の立ち位置を図るための媒介だったことが理解できる。大竹は足跡を実際にたどることで、過去を完全に再現するのではなく、現在の都市とのズレも含めて記録する。この方法により、作品の場所は固定された文学の舞台ではなく、失われた時間と残る痕跡が交差する場として読まれる。読者はスカ作品の地名を参照し直すだけでなく、土地を精密に観察することが散文の文体をどう支えるかを考えられる。次に、コルシア書店と人のつながりから見る翻訳者、紹介者としてのスカーツ湖。スカーツ湖を晩年のエッセイ作家としてのみ理解すると、その文章を支えた長い媒介者としての仕事が見えにくくなる。本書はミラノのコルシア書店の日々や周囲の人々に目を向け、スカが文学を個人的な鑑賞対象ではなく、人と人を結ぶ実践として受け止めていたことを浮かび上がらせる。書店は本を売買する場所であると同時に、政治的文化的な関心、友情、議論、生活の困難が交錯する場である。そこでの経験は、後年のコルシア書店の仲間たちに結実する記憶の基盤でもある。大竹の記述が重視するのは、有名な作家や思想の系譜を並べることより、スカがどのような関係の中で言葉を受け取り、日本語で伝えようとしたかである。翻訳や紹介には、原文を置き換える技術だけでなく、相手の歴史的社会的背景を損なわずに受け止める責任がある。本書はその姿勢が、スカの人物描写に見られる慎重な距離感、断定を避けながら細部を残す文体にも連続していることを示唆する。読者にとっては、スカ文学をイタリアを美しく書いた文章と狭めず、文化を横断して他者の声を届ける営みとして捉え直す契機となる。さらに帰国後の空白の2周年を、沈黙ではなく創作の条件が熟す期間として捉え直す東京編の中心には、スカーツ湖がイタリアでの生活を終えて帰国した1971年から、ミラノ切りの風景を観光するまでのおよそ8年がある。この時期は、華々しい作家活動の不在という意味で空白と呼ばれがちだが、本書はその呼び名を単なる欠悪として受け入れない、帰国後の生活、仕事、書くための模索をたどることで、遅いデビューを偶然の逸話ではなく、経験と暇の距離を引き受けた結果として考える。海外生活の記憶を直後に消費せず、日本で暮らす時間を経たからこそ、スカは過去を階級としてではなく、他者の人生を含む複層的な記憶として書くことができたと読める。ここで重要なのは、長い準備期間を美化することではない。創作に向かう時間には、生活上の制約、ためらい、表現の方法を見出せない不安もある。本書はそうした不確かさを背景に置かず、作品が生まれる条件の一部として扱う。付録的な資料ではなく、東京編そのものがスカ像の重心を移す役割を果たす。読者は、出版歴だけでは測れない文学的な形成を知るとともに、書き手の成熟が必ずしも直線的な経歴として現れないことを具体的に理解できる。そして、文体との出会いを、記憶を整え、他者との距離を保つ技法として考える。本書はスカーツ湖の文体を、流麗で上品な文章という印象だけで説明しない。東京編に置かれた文体との出会い、創作への道といった章題が示すように焦点は、スカが自分の経験をどのような視線とリズムで文章化したかにある。 日の3文では、自分の感情を前面に押し出すより、場所の細部、相手の身振り、会話の断片、時の隔たりを通して人物や出来事が立ち現れる。そのため書き手の私は消えているのではなく、対象を一方的に所有しないよう抑制された位置に置かれている。本書は信仰の記憶と作品読解を往復することで、この抑制が冷淡さではなく、他者の複雑さを単純な結論へ回収しない倫理と関係していることを考えさせる。また、ツォ・チェッペンレンの実像とエッセイの語り手を無造作に同一視しないことも重要である。作品の私は事実の記録者であると同時に記憶を選び配列し、響きを与える表現上の存在だからだ。大竹の文章自体も対象への敬意を保ちながら過度な神格化を避けようとする。したがって本書は伝記としてだけでなく、人生経験がそのまま文学になるのではなく、文体という選択を経て初めて作品になることを学ぶ読解の案内となっている。最後に追悼の評伝にとどめず、須賀篤子自身のロングインタビューを対話的資料として配する本書には、コルシア書店の仲間たち刊行直後に行われた須賀篤子へのロングインタビュー、言葉を探す旅が初めて収録されている。この構成は大竹明子による追跡と解釈だけで須賀像を完結させないために重要である。評伝はどうしても書き手が集めた資料や訪問した場所を通じて対象を組み立てる形式になる。しかしインタビューが入ることで須賀自身の発言が別の層として加わり、読者は評伝的な視点と本人の言葉の間を往復できる。特に空白の2年や創作への道をめぐる問題は、外側から見れば沈黙や空白に移りやすい一方、本人には異なる時間の感覚や事情があったはずである。そのズレを意識できることが、伝記を安易な成功物語にしない本書の成立は、先行する須賀篤子のミラノ、須賀篤子のベネツィア、須賀篤子のローマを統合し、過失開口と東京編の書き下ろしを施したものでもある。都市別の探訪記創作過程の考察、一次資料としてのインタビューが一冊に並ぶため、読者は単線的な年譜では届かない須賀の多面性に触れられる。研究的な関心を持つ読者には入り口となり、一般読者には作品へ戻るための確かな手がかりとなる編集である。結論として本書は、須賀篤子をこれから読み始める人と、すでにミラノ切りの風景やコルシア書店の仲間たちを読んだ人の双方に適している。前者には作品に瀕出するイタリアの都市、人命、生活空間が単なる知識ではなく、須賀と経験と文体を支える要素として見えてくる。後者には作品の背後にある長い準備期間、翻訳紹介の仕事、人との関係を知ることで、既読の文章を異なる角度から再読する契機を与える。とりわけ帰国からデビューまでの空白の日年を独立した東京編で扱い、本人のロングインタビューも併録する点が、本書を一般的な文学散歩や作家年譜から隔てている。大竹明子は親しい間柄にあったからこそ得られる温度を持ちながら、須賀を親しみやすい逸話へ縮減しない。現地を歩く観察、作品への応答、創作に至る時間への考察を重ね、都市と人生と文章の関係を立体的に描く。旅行記としてイタリアの場所に関心を持つ読者、翻訳文学の背景を知りたい読者、そして遅れて始まる創作の意味を考えたい読者に実践的な読書の地図を提供する一冊である。ご支援いただける場合は大竹書庫、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。